はい。こんばんはです。来ました。今日はリクがあった前回ですね。まあリクじゃなかったのかもしれないけど、まあリクと思って、でまあ あったんでラブクラフトの作品ということで2つほどリクがあったので、それやっちまおうかなと、はい、思ってきました。とりあえずジータレス読みで、44、イサブさんのラブクラフトが聞けるなんて楽しみですと。あざす。はい、というわけでですね、行きたいと思います。なんか前にリクされてたんだけど、自分が覚えてなくて、やってなかったんで、やんないやなっていう感じですね。はい、で早速いきたいと思います。あ、まだレースあった。45、チャンオツコント、コマです。で46、お茶コント、コマです。あざす。じゃあ行きましょうか。なんだっけな、一番初めはニャルラトホテプっていう題名のやつです。オートストップ。ニャルラトホテプっていう題名のやつからいきたいと思います。ていうか今日は2つ読んだら終わりなんですけども、2つ目がなんかすごい長かったんで、ちょっとどれぐらいかかるかわかんないですけどまずニャルラトホテプですいきましょう。全然相変わらずの初見一発なんで、なんだかよくわかんないかもしれないですけど、行きたいと思います。ニャルラトホテプ、ハイヨル混沌。残ったのはもう私だけ。この何もない空を聞き手にしてお話ししようと思います。そもそものことははっきりとは思い出せません。でも何ヶ月か前です。みんなひどくピリピリしていました。世の中がひっくり返ろうとしているところへ来て、なぜだか強く身に危険を感じて不安になる。あたりがどこもかもが危なかったのです。夜をただわけもなく怖がる、そんな極端な時にしか感じない類の危険です。思い出せば道を歩く皆さん、真っ青な浮かない顔で、何かの前触れだとかこれから先のこととか囁くのですが、どなたもわざわざ繰り返したり、聞いたことにうなずいたりはなさいませんでした。国中はこれからとんでもない罰を受けるかのようで、星空の奥の深い闇から吹き流れる冷ややかな風に、人は暗く裏寂しいところで震えていました。四つの季節が巡る中、悪魔のような異変が起こる。時は秋で、暑さがいつまでも引かず、誰もが胸に抱くのです。この世界、いえもしかするとこの宇宙はもう暴走するだけではないのか。 私たちの知る神様も、神様の天候を操る力も、あるいは預かり知らぬ力も、もはや及ばないのでは。そんな時です。ニャルラトホテプがエジプトから来たのは、何者なのか誰にも分かりません。ただ古代エジプトの血族とかで、ファラオによく似た顔立ちでした。農夫の皆さんは目にするや膝をつきますが、わけは本人にも分かりません。あの方は言うのです。我は2700年の闇から目覚めけり、我はこの星ならぬ地より御事の利を預かれりと。文明の進んだこの地によみがえったニャルラトホテプは、暗い髪の毛、くびれた体の黒いお方、いつもガラスと金属の不思議な器具を頼りにしては、それをもっと不思議な道具にくっつけて。あの方の話には科学のことが多く、電気学とか心理学とか、その後に力を見せつけられるのです。それで目の当たりにした人は皆言葉をなくして、たちまちその名が轟くようになりました。人は隣の者にニャルラトホテプを見に行けと勧め、震え上がるのです。やがてニャルラトホテプの行くところに安らぎはなくなります。だって深い夜に悪夢の叫びがこだまするのですよ。悪夢にうなされることがみんなの悩みになるなんて、そんなの今までなかったのに。こうなると、いくら賢い方でも、いっそ深い夜の眠るのを禁じてくれればと願うしか。そうすれば町に悲鳴が満ちて、青く哀れむ月が思い悩むこともなくなり、ただ橋の下、緑の水面に、やめる空の下、崩れた塔に光をたゆう塔だけとなりましょう。思い出すのはニャルラトホテプが私の町、大きく歴史もある犯罪の絶えない恐ろしい町にやってきた時のことです。友人からあの方のことを伺って、そのお話がゾクゾクするほどの魅力があり惹かれるのだとか、私もその謎の奥に何があるのかと胸を突き動かされまして、友人が言うには、私がどれだけ想像をたくましくしても、それ以上の怖さで忘れられないというのです。真っ暗な部屋のスクリーンに投影されるものは、ニャルラトホテプを置いて誰にも口に出せない予言であり、ふとつぶやいた言葉でみんな開かれるというのです。これまで目に浮かぶだけで決して開かれたことのないものが。またこんな噂もありました。ニャルラトホテプにあったものは、誰も見たことのない光景を目にすると。それは秋の暑い日のこと、ニャルラトホテプに会おうと落ち着きのない群衆とともに私は一夜を過ごしました。息苦しい夜を抜けて、終わりのない階段を上がり、息詰まる部屋へ、そして見たのです。スクリーンに投影されたのは廃墟、その中の頭巾をかぶった人型、それを崩れた石碑の後ろから邪悪な黄色い顔がいくつも覗いていて、そして次に世界が暗闇と戦う光景、敵は宇宙の果てから押し寄せる破滅です。光を弱め、冷たくなっていく太陽、その周りを巡りながらこの世界がもがく、その瞬間集まった人たちの頭上で火花が飛びました。皆さん驚いて髪の毛は先の先まで逆立ちましたが、なおも映像は言いようもないほどグロテスクなものへと変わり、人々は頭を抱えます。そこで私は他の方よりも落ち着いてまともに考えもできましたから、まやかしです、ただの静電気ですと、そのようなことを震えながらもボソボソと口に出したのですが、ニャルラトホテプは私たちを皆外へ叩き出してしまって、みんなめまいに襲われながらも階段を降り、むしっとした人のいない真夜中の通りへ出て行きました。私は声を上げて叫びます。怖くない、こんなもので怖がりません。すると他の方も自分の心を落ち着かせようと声を上げました。みんなでお互いに確かめ合うのです。この町は何も変わってなどいないし、まだちゃんとここにある。すると通りの電灯がチカチカしだしたので、 みんなで何度も何度も電力会社の文句を言い、自分たちが変な顔をしていると笑い合いました。あの時確かに私たちは感じたのです。緑がかった月から降りてくる何かを。だって月の光を当てにし始めた途端、私たちは知らず知らず考えもしないのに不思議と列を作ってしまっていて、当てもないはずなのにどこかへ向かうかのようで、ふと歩道の方に目をやると、伸びた草で石がずれていて、錆びたレールでなんとか路面電車の線路が分かったと思ったら、その後に見えた列車の車体はただぽつんと、窓も荒れ放題、ほとんど横倒しのありさまで、みんなで地平線のあたりに目をやると、川岸にあったはずの三つ目の塔も見当たらず、二つ目の塔も頂上部分が崩れていると、その影から分かりまして、やがて私たちはいくつかの細い列に分かれました。それぞれが別々の方へ引っ張られるような感覚で、一つは左の狭い路地に入り姿を消しました。後に聞こえたのはただおぞましいうめき声だけ。もう一つは雑草の生い茂る地下鉄の入り口へ列をなして下っていきました。狂ったかのように高く高く笑いながら、私のいる列は開けた場所へと吸い寄せられていって、そしてふと暑い秋のはずなのに寒気を感じたのです。それもそのはず、暗い荒野の土へと踏み出した私たちへ、周りから月の光をまがまがしく照り返したのです。気持ち悪い雪が、その雪はなぜか足跡一つなく、ある方だけは吹き払われていて、その場所に暗い穴がありました。白い雪に囲まれて一層黒々として、そしてあまりにもか細く見えるその列が穴の中へ夢見心地で一歩一歩ゆっくりと踏み出していくのです。私は踏みとどまろうとしました。黒々とした穴に、その周りで雪が緑に光っているのです。私には恐ろしくて、一緒にここまで来た皆さんもどうやら泣きわめきながら消えて行かれたようで、ですが抗う力も出てこないのです。先に行った方々から招かれるかのように、私は大きな雪だまりの間を半ば流れるように震えながら、怯えながら、想像もできない何も見えないその穴の中へ吸い込まれていって、震えて悲鳴を上げていたのか、おかしくなって押し黙っていたのか、唯一知る神様たちももうおりません。我を失い、感じるままの一つの影が手ならぬ手の中でもだえ苦しみ、真夜中をいくら過ぎても何も見えずにただ回るだけ。辺りには腐りゆく生き物、死んだ世界の死体だらけの、かつて町であった傷跡、死者を治める風が青ざめた星空を吹き抜け、星々がわずかに輝く、あらゆる世界を越えてきた化け物じみた何かのぼんやりとした幻、汚れた寺院の半分だけ見える柱は、空間の下の名状しがたい岩を足場として、光と闇の全域を越えためくるめく何もない空に向かってそそり立っています。そしてこの宇宙のおぞましい墓場にこだまするくぐもる狂おしい太鼓の音、高く単調にかすれゆくこの世ならぬ笛の音、その源は時の彼方の人知を超えた光なき複数の部屋。やがて呪わしい太鼓と笛の音に合わせ、そこで緩やかに無様に、そして愚かしく踊るのは筒闇の巨大な究極の神々、目もなく声もなく心もない怪物の塊、そいつが化けて現れたものこそニャルラとホデプなのです。以上、ニャルラとホデプっていう題名の話でございました。自分で何言ってるかさっぱり分かんなかったです。これは何なんでしょうか。俺はなんかあの うん、なんかなんだろう、なんて言ったらいいか全然わかんないこれもう。なんかの経典みたいな感じのやつを読んでるみたいな、なんていうのかな、わかんないけど、はい、まあそういうことで、でジータレス読み47、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。おっちゃんこのままクトゥルフ TRPG に流れて GRJ に戻っちゃおうぜと。うん、まあないですけどっていうかよくわかんないんですけども、クトゥルフ TRPG に流れると GRJ に戻れるの、GRJ はまだやってんですか、わかりません。もうなんかトーンと話を聞かないんだが、やってる人いるのかな、うん、あそこで残ったのは俺だけかわからんで、次、エーリヒさんの音楽で、これそこそこ長いね。あ、でもそこまで長くないのかな、まあいいや、とりあえず今日これやったらやめよっかなって感じですね。てか他にないしやろうと思ったので、まだレースあった、ジータ、48、途中の不気味な描写ええなと。あー、なんか不気味、うん、てかなんかよく分かんなかったな。で49、おっちゃんはクトゥルフどのくらい知ってるのと。知らないどのくらいも何も、もうなんつうの、ラブクラフトっていうのはなんかラブクラフトさんがいて、その人の作品がクトゥルフ。てか俺クトゥルフってまともに分かってないもんね。クトゥルフ神話っていうのはこのラブクラフトさんの書いてる話とかいろんな話を全部混ぜ込むとクトゥルフになるの。クトゥルフってカテゴリーがあって、その中にいろんなお話があって、そういうのを書いてるのがラブクラフトさんでいいのかな。とにかくラブクラフトの世界がもうクトゥルフっていう、ラブクラフトさんがどんな話に書いてるのか知らないけども、なんだろう、なんか大抵このクトゥルフ神話シリーズみたいなやつで話を書いてるのかな。うん、ていうかクトゥルフ神話が分かってないし、だからそれぐらいのレベル、なんつうの 1% って感じの、もう若干のこの水、その水飲んでもこう味ちょっと触ればちょっとこれほとんどしないんじゃないのみたいなやつ、もう少しちょっともう 1% じゃちょっとさすがに分かんねえなっていう感じの薄さだね。で、50、名乗しがたいおっさんのようなイサムサンコンと、まあ、サンコンじゃないんですけどここまでです。あざす。で51、ニャルの方はラブクロフトさんの見た夢まんまらしいねと。すげえな、夢をまんま書いちゃったんだ。はあ、またすげえ夢だね。でも夢ってなんだろう、突拍子もないことこれはやるから、てかそのもう名前から変じゃん、もう名前からもうなんかもう夢で作っちゃったみたいな感じするね。確かにニャルラトホテプなんてよくもうなんだかちっちゃい子がなんか考えたみたいな名前の付け方みたいな、そのなんだろう、ホテプなんだろう、この語感はこのニャルラトホテプっていう最後がプでこの破裂音で終わるあたりのこの、不思議な感じっていうのかな、もう名前からなんかもう変だもんね。変っていうのはその悪い意味とかじゃなくて、そのなんだろう、このわけわからなさが出てるよね。で52を全然知らなかった、ペルソナ2とか敵がもろにクトゥルフだよ、結構いろんなところに出てくるよと。敵がもろにクトゥルフって言ってもその表現がよくわかんなくて、こういうだから、もしかしたら俺も自分ペルソナ2やってないけどなんかゲームの敵にク ストルフ絡みのキャラ？てかクトルフに出てくるのは敵として出てくるようなあれなんだ。なんかもえ敵なんか悪いやつなの？てかまあ今読んだニャルラトホデブっていうのも多分なんかあんま良くないやつなのかな。ああなんかみんななんかあの世界が悪い方向に行ってる感じしたしな、そいつがいることで、うん、とりあえず、まあ、言っちゃいけねえんだろうな多分。悪魔みたいな、悪魔っていうか魔王みたいな感じなのかな、うん、なんかとりあえずよくわかんなった。でだから結構強いのかな、あの敵として出てくる場合はなんか強そうだよ、うん、雑魚敵って感じはしないよね。後半のなんかラス弾とかに出てきそうな感じがする。それが中ボスで、次なんだっけ、エーリヒ・ザンの音楽っていう題名の話、今日これ最後。あー、ですね、注意が書いてあって、この、うん、その、まあ、ラブクラフトさん日本人じゃないですから、全訳したものなんですけども、現在では放送することのできない種類の身体的な障害及び疾患についての言葉が出てくるということで、抵抗のある方はお読みにならないことをお勧めします。だって大変だな、おい。その町の地図を丹念に調べたが、大勢有害町を再び見つけることはできなかった。名前というのは変わるものだと知っているので、現代の地図以外にも当たってみたのだが、名前はともあれ大勢有害として知っていたその町で、土地の古い趣を思う存分味わい、各所を司祭に探訪して歩いたものであったのに、不面目なことに結局のところその家もその街路もどの辺であったのかすら見つけ出すことができなかった。哲学科の貧乏学生としての最後の数ヶ月を送り、エーリヒ・ザンの音楽を聴いたその場所について、記憶が失われているのは不思議なことではない。大勢有害に住んでいた間はずっと心身ともにひどく健康を損ねていたからだ。元来付き合いの少ない私であるが、そこでは一人の父もできなかった。しかしその町は大学から徒歩で半時間もかからないところであり、一度でも行ったならば容易には忘れがたいほど風変わりなところでもあったので、再び見つけることができないというのは奇妙で困惑させられるものである。大勢有害を見たことがあるという人には一度も会ったことがない。大勢有害は暗い川を挟んだ町で、黒い石造りの重々しい橋に沿って広がっており、その川岸は切れ立ったレンガ造りの窓の曇った倉庫群で囲まれていた。近在の工場地帯からの煙によって陽光が栄光にわたって遮られているかのように、川の周りは常に陰っていた。川はまたひどい悪臭を放っており、このような匂いは他では嗅いだことがなかった。再びあの町を訪れることがあれば、周期のおかげでそれと簡単に気づくことだろう。橋の向こうは柵のある丸石敷きの細い街路だった。その先は上り坂になっており、最初はなだらかに、次第に急峻に町の突き当たりまで上がっていった。私はこれまでに大勢有害ほど狭く坂の急な町を見たことがない。それはほとんど崖と言えるもので、いかなる乗り物をも拒んでいた。彼方ここに長い石段があり、町の先はツタの茂った高い壁で終わっていた。舗装もバラバラで、平石であったり丸石であったり、あるいは路地に厄介な塩梅色の草が生えていたりした。違う、緑梅色、緑色、灰色の草が生えていたりした。 家々は背が高くとんがり屋根で信じられないくらいに古く、狂気のように前後左右傾き分解寸前であった。土地として街路の両側の家が手前に傾いており、ほとんどアーチのように頭上に倒れ込んでいた。そのため地面には日の光も当たらないほどだったのだ。街路をまたいで家と家をつなぐ橋も見受けられた。町の住人の奇妙さも印象に残った。最初は彼らが皆静かで寡黙であるからだと思っていたが、後に彼らが一人残らず大変高齢だからだと分かった。自分がこのような町に住むようになったわけは分からない。理由は分からない。引っ越した当時は自分で自分のことが分からなくなっていた。家賃で窮して追い立てられ、貧困地域を転々とし、とどのつまり転がり込んだのが中風のブランドが大家をしている大勢由外の崩れそうな家だったのである。町の頂上から3軒目の家で、他の家より抜きんでて高さが高かった。仮間は5階にあり、その階に他の店主はいなかった。家全体がほとんど空だったのだ。引っ越したその夜、頭上の尖った屋根裏から風変わりな音楽が流れてくるのが聞こえたので、その翌日ローブランドに訪ねてみた。年老いたドイツ人のビオルヒチで偏屈なアでありエイリッヒツァンと署名したという。夕方になると貧乏劇場の楽団で演奏しており、夜帰宅した後も演奏したいので高いところにある孤立した屋根裏部屋を所望した。その部屋にある破風の窓はこの街を囲う壁を越えて、その外に広がる下り坂と戦争を見られるはずの唯一の場所であった。その後私は毎夜ツァンの演奏を聞いた。それはこの世のものとも思えない音楽で、とても眠れるようなものではなく、私は取り憑かれてしまったのだ。音楽芸術には疎いのだが、その和声はそれまでに聞いたいかなる音楽とも関連がなかったと断言できる。彼は極めて独創的な作曲家だったのである。聞けば聞くほどに引きつけられ、とうとう1週間後老人に会ってみようと思い立ったのだ。ある夜、私は仕事帰りのツァンを廊下で待ち構え、あなたのことを教えてくれないか、また演奏中そばで聞かせてくれないだろうかと頼んだ。彼は小柄で痩せぽっちで背筋が曲がっていた。みすぼらしい服を着ていて、青い目とサトリョスめいたグロテスクな顔をしており、ほとんどハゲ頭だった。私の初めてかけた言葉に怒りを感じたようだったが、見え見えの慣れ慣れしさでついには彼を懐柔することができた。不詳不詳、身振りでついてくるよう示し、屋根裏に続く暗く敵知るガタガタの階段を上がっていった。彼の部屋は深く霧立った屋根裏部屋が2つあるうちの西側で、町を上り詰めたところにある高い壁に向かっていた。大きな部屋であり、がらんとして荒れ果てた様子が、ますますその様子をだだっ広く見せていた。家具といっても鉄製の小さな寝台、薄汚い洗面台、小さなテーブル、大きな本箱、鉄の譜面台、それに古風な椅子が3脚あるだけだった。床の上には散らかされた楽譜が積み上がっていた。壁は鉛の板で、製木の板で、おそらくは一度も漆喰を塗ったことがないと思われた。埃と蜘蛛の巣だらけの部屋は住人よりさらに荒廃して見えたのだ。明らかにエーリッヒ・ツァンの住まう美の世界は遥か遠い想像上の宇宙の中にあったのである。座るよう体で促しながら、そのアシャは扉を閉め、大きな木のかんぬきをかけ、手にしていたろうそくにさらに一本加えて灯した。そこで虫食いだらけのケースからビオルを取り出すと、椅子の中で最も具合が悪くないのを選んで座った。彼は譜面台を使わず、曲の選択の余地を与えずアンプで演奏した。演奏は1時間以上にはかどったが、これまでに耳にしたことのない旋律に私は魅了されたままだった。それらの曲は自作のものであったに違いない。音楽の門外観ゆえ、どのような曲であったか正確な描写はしかねるが、それらは複数のこの上なく魅惑的な奏句が繰り返し開示する頓奏曲の一種だった。しかし開花でこれまでに聞いた怪異な音律が全く現れなかったことにも気づかされた。私はそれらの音律に取りつかれ覚えてしまっていて、しばしば一人で鼻歌や口笛で不正確ながらそれをなぞってもいた。 そこで奏者がついに弓を持つ手を下ろしたとき、そのうちのどれかを弾いてもらえないものかと頼んだ。半獣神のような顔も演奏中は忍耐強い平静さに保たれていた。しかし私の望みを聞くとすぐに醜い表情に戻り、最初に話しかけた時と同様の怒りと戦う気が奇妙に内混ぜになった顔つきになったのだ。はじめは年寄りの村家であろうと軽く見て説得してやろうと考えた。そればかりではなく、主人に怪異な気分を起こさせるために前夜聞いた旋律を幾たりか口笛で吹くことすらした。ところがそれは寸刻ちょっとも続かなかった。口笛の曲を耳にした途端、あの音楽家は到底分析できない表情に顔を歪ませ、長く冷たく頬張った右手を伸ばして私の口を押さえ、粗雑な毛包を押し殺したのである。同時に何とも頭がいかれたことに、ただ一枚のカーテンが下がった窓の方をビクビクしながら睨んだのだ。まるで何か恐ろしい侵入者がいるかのように。そのように睨むのは二重の意味で馬鹿げていた。屋根裏部屋は高くそびえていたし、近所の屋根からは近づくことができなかったからだ。大家が言ったように、その窓は急坂の町の中でも壁の頂上を越えた向こうが見られる唯一の点であったのだ。老人の視線でブランドの言葉を思い出した。私はふと外に広がる目もくらむような光景、丘の向こうにある月明かりを浴びた屋根や町の明かりを見たくなった。大勢遊街の住民の中でそれを見られるのはこのカニのような演奏家だけなのだ。窓まで進み、これからそのありふれたカーテンを開けようとしたその時、あの、魔弱人は私を止め、以前にも増して、戦うような怒りをぶつけてきた。今度は頭を扉の方に向け、両手で持って私をオーバー引きずり出すべく神経質に試みたのである。私は彼に全く愛想をつかし、手を離せ、すぐ出て行ってやると言った。私の嫌悪と反感を見て取ると、彼の怒りは萎えていくようだった。緩めた手を今度は親しみを込めて握り直すと、椅子に座らせ、思いに沈む様子で散らかったテーブルに向かった。そこで彼は鉛筆を持ち、苦労しながら外国風のフランス語で長い文章を書いた。やっとのことで手渡されたメモには、忍耐と寛容等を願う旨が書いてあった。ツァンが言うには、自分は孤独な老人で、奇怪な恐怖と神経性の失調とに悩まされており、それは音楽とその他のことどもに関係があるとのことであった。彼は私が演奏を聴いてくれたことを喜び、自分の奇妙さを気にせずまた来てほしいと書いていた。ただし、あの怪異な和音を他人の前で演奏することはできず、誰かからそれを聞かされるのも耐えられないし、室内のものに手を触れることも許しがたい。廊下で話をするまでは開花の部屋で演奏が聞こえることには気づかなかった。申し訳ないが、ブランドに頼んで夜間の演奏が聞こえないもっと下の階の部屋に移ってもらえないだろうか。家賃の差額については彼が引き受けるであろうとすら。椅子に座りたどたどしいフランス語を解読しているうちに、老人に対する恩因の即因の情が起こってきた。彼もまた私と同じく心身ともに摩滅した犠牲者なのだ。哲学の研究を通して私は慈愛の念というものを学んでいた。静寂の中、窓からかすかな音が聞こえた。雨戸が夜風に吹かれたに違いない。どういうわけか私もエーリッヒ・ツァンと同じようにひどく驚いた。文を読み終わると、私は主人の手を握り、友好的に別れたのであった。翌日、ブランドは私に3階にあるもっと家賃の高い部屋をあてがってくれた。両隣には高齢の金貸しときちんとした身なりの家具屋が住んでいた。4階には誰も住んでいなかった。それほど時を経ずして仲間になりたいというツァンの気持ちというのが、5階から下に降りてくれと懇願した時限りだったらしいことに気づかされた。彼は私を招くでもなければ、こちらから訪れても落ち着かない様子で気のない演奏をするだけであった。訪れるのは常に夜のことで、日中は彼は寝ており誰の訪問も受け付けなかった。彼に対する親愛の情は深まることがなく、しかし例の屋根裏部屋とは怪異な音楽は不思議に心を捉えて離さなかったのだ。 私はなんとかあの窓から壁の外を眺めたいという奇妙な絶望を感じていた。見たことのない斜面を見下ろし、そこに広がっているに違いない屋根や戦闘がきらめく様を見たいと、一度ツァンの留守を狙って劇場が開いている時間帯に屋根裏への階段を登ってみたが、扉は施錠されていた。私にできたのはあの老人の演奏を夜ごと隠れて聞き続けることであった。最初は抜き足差し足で以前の5階の部屋に登ったのだが、次第に高岩口にも階段をギシギシきしませて屋根裏まで登っていくようになった。扉の外に狭い廊下があったのだ。扉は缶抜きで閉ざされており、鍵穴は覆いで隠されていた。そこで私はしばしば定義不能な恐怖に満ちた音を聞いた。私は謎と困惑に満ちた恐怖でいっぱいだった。音自体の醜さの問題ではなかった。醜い音ではなかったのだ。だがその寒暖なき音の揺れが暗示するものは、この地上のものではありえず、ある間合いを置いて交響楽を思わせるものがあり、到底一人の奏者が演奏しうるものとは思えなかったのである。確かにエーリッヒ・ツァンは恐るべき体力を秘めた天才だったのだ。幾週かが過ぎるにつれ、演奏はさらに凶暴になっていった。その一方で老演奏家は静止に耐えないほど悲惨に衰弱し、こそこそした態度になっていった。今ではいかなる時であれ私の訪問を拒否するようになった。階段で顔を合わせても常に無視された。そうこうするうち、ある夜扉の外で聞いていると、泣き叫ぶビオルが混沌とした音の中に飲み込まれるのが聞こえた。音のボンマデン、缶抜きで閉ざされた扉の向こうから悲鳴が聞こえていなければ、ついに自分の正気正気が失われたかと思うほどの混沌。痛ましいことに間違いなくそこには現実の恐怖があった。恐ろしい亜舎特有の言葉にならない叫び、それは最悪の恐怖と苦悶にさらされた者のみが発しうるものだった。私は扉を繰り返しノックしたが返事はなかった。霊気と恐怖に立然としながら闇の廊下でじっとしていると、哀れな演奏家が起き上がろうと椅子につかまって弱々しくもがく気配が聞こえた。先ほどは失神して倒れていたのであろうと再びノックを繰り返し、安心させるように自分の名前を告げた。ツァンがよろめきながら窓と雨戸を閉める音がした。彼はよろよろと扉までたどり着くと、ためらいがちにそれを開け、私を中に入れた。今度ばかりは私がいることを心から喜んでいた。まるで子供が母親のスカートにすがるように私のコートをつかんだとき、その歪んだ顔にほっとした様子がかすかに見えた。病的に体を揺さぶりながら老人は私を椅子に座らせ、自分も別の椅子に座った。その横の床にはビオルと弓とが無造作に投げ出してあった。座ってしばらくは奇妙に首をかしげたまま身じろぎもせず、逆説的にも恐れながら耳をそば立てているように見えた。ややあって安心したらしく、テーブルの脇にある椅子にかけて短い文章を書き、私に手渡した。またテーブルのところに戻ると何かを大急ぎでひたすら書き連ねた。メモには容赦のほどを愛顔する旨があり、あなたの好奇心を満たすためにこれからドイツ語で文章を認めるので待ってほしいとあった。自分を取り囲む怪異について、そのすべてを詳細に説明するつもりだというのである。私は待ち、亜舎の鉛筆を走った。それはおそらく1時間ほど経った頃であろう。私は待ち続け、老演奏家は熱病のように書き続け、その紙は、ページを増していった。傘を増していった。突然ツァンが恐ろしいショックに打たれるのを見た。孫う方なく彼はカーテンの閉まった窓を見、震えおののきながら耳を傾けていた。その時私にも音が聞こえたような気がしたのだ。それは恐ろしい音ではなく、むしろ不思議に低く無休の落ちから聞こえてくる音楽的な音色だった。どこか近所に、あるいはまだ見ぬ高い壁の向こうに演奏者でもいるのではないかと暗示するような、その音がツァンに与えた影響は恐るべきもので、鉛筆を取り落とすと八百立ち上がり、ビオルをつかむや闇を切り裂くべく凶暴な演奏を開始した。缶抜きをかけられた扉の向こうでは、彼の弓が絞り出すこれほど荒々しい演奏はこれまで聞いたことがなかった。 その会野におけるエーリヒーツァンの演奏について描写する必要はなかろう。扉越しに聞いたいかなる演奏よりも恐ろしかった。今やその顔の表情を見、その動機が硬直した恐怖であることを知ってしまったからだ。彼は大きな音を立てようとした。何かを追い払おうと、何かを遠ざけるために。想像すら叶わないが、戦慄すべきものであることはひしひしと感じ取れる何かを。演奏はさらに幻想的に、狂言めいてヒステリックになっていたが、なおもこの貴重な老演奏家の持つ卓越した天才の片鱗をとどめていたのだ。曲は私も知っているものだった。それは劇場でよく演奏されるそやなハンガリア舞曲だった。ツァンが他人の曲を演奏するのを聞くのはこれが初めてだということに気づいた。なおも大きく、さらに粗暴に、絶望的なビオルの叫びとすすり泣きは高まっていった。奏者は不自然なほどの汗をたぎらせ、滴らせ、猿のように身をくねらせた。だが血走ったマナコは窓のカーテンに向けられたままだった。その凶暴な旋律を聞くと、私はあたかも眼前に雲と霧と電光に沸騰する深淵を通して、カグロイ・サトリオスやバッコスの群れが日の触れた回転舞踏を繰り広げる様を見ているかに思えた。その時私はある音が聞こえたような気がした。ビオルの音でもない、もっと金属的で安定した音、冷静で落ち着いた決然とした嘲笑するような音が西の彼方から。その時夜の嵐に雨戸が鳴り出し、室内の狂ったような演奏に応えるかのように外に向かって弾けた。サンのビオルは悲鳴を上げ、ビオルとは到底思えない音をわめき立てていた。雨戸はガタガタとますます激しくなり、ついに留め金が壊れて窓に向かってバタンと閉じた。窓ガラスは打ち続く衝撃に震えて割れ、冷たい風が吹き込んできた。ろうそくの明かりは吹き消されそうになり、テーブルの上のザンが恐怖の秘密を書き始めていた原稿の束がバサバサと震えた。私はザンを見た。彼にはすでにまともに物が見えていなかった。青い目は飛び出し、ガラスのようで何も見ておらず、強烈的な演奏は盲目で機械的で、筆舌に尽くしがたい猥雑な乱舞と化していた。突然の疾風が原稿を窓の外に奪っていった。私は必死で追ったが、割れたガラスに達する前にそれらは失われてしまった。その時私は以前からの願望を思い出したのだ。窓から外を見たい。壁の向こうの坂を、その下に伸びる街を見られる大勢遊街で唯一の窓から外を見たいという。大変暗い夜だったが、街の明かりはいつも灯っていたし、雨嵐の中でもそれらは見えるだろうと期待していた。だがちらつくろうそくと夜風に、響く狂気のビオル等を背にして、この最も高い場所にある破風の窓から見たものは、下方に広がる街でも見慣れた街路できらめく親しい明かりでもなかった。灯火でもなかった。無限の闇、動きと音楽だけが生きる想像を絶した空間。それは地上には類縁のものすらない空間だった。恐怖にすくんでいると、風が2本のろうそくを吹き消した。古びた屋根裏で私は残忍で通り抜けることのできない闇に取り残され、目の前の闇には混沌とボンマデンがあり、背後の闇には血の触れたビオルが悪魔のように吠えていた。私は明かりもないまま暗闇の中をよろめきながら後ずさり、テーブルにぶつかり、椅子を倒し、ようやく手探りで衝撃的な音楽を叫び立てる黒いものの場所を探し当てた。いかなる力に逆らうことになろうと、何とかしてエーリヒーツァンと自分自身等を救い出すために。一度何かヒヤッとするものに触れた気がして、私は叫び声を上げた。しかしそれは醜悪なビオルにかき消されてしまった。闇の中から急に狂ったように動く弓がぶつかってきた。演奏者はすぐ近くにいるのだ。前方を探るとツァンの椅子の背があった。肩に手をかけ、正気に戻そうと強く揺すった。答えはなかった。ビオルはなおも金切り声を上げ続けた。ガクガクと機械的に振り回されている頭を掴んで、その動きを止め、夜の階から逃げ出さねばならぬと耳元で叫んだ。しかし返事はなく、狂熱する言語に絶した音楽が弾くでもなかった。 屋根裏部屋はガヤガヤと騒がしい闇となり、部屋中で風が奇妙な踊りを舞った。手が彼の耳に触れたとき、なぜかしら私は震えたが、その訳は動かない顔に触れたときに初めて分かった。氷のように冷たくこわばって、呼吸の止まった顔からはガラスのような眼球が飛び出し、ブラブラと無様に垂れていた。そこで私はいかなる奇跡によってかと、よってか扉と大きな木の貫抜きを見つけ、ガラスの眼をぶら下げた闇の物体と食人鬼のようなうなりから飛び乗った。その時ですら呪われたビオルはさらにたけり狂っていたのである。いつ果てるともなく続く階段を飛ぶように駆け下り、私は暗い家から逃げ出した。無我夢中で走った。狭くて急な石段だらけの古い街路に飛び込み、崩れかけた家々を通り過ぎ、下りの石段と舗装の丸石を鳴らし、下の町まで切り立った石で囲われた腐った川までたどり着いた。息を切らしながら暗く大きな橋を渡って馴染みのある町に出た。そこはより広くより健全で、街路には、平木があった。私の心にはいつまでも消えることのない恐怖がとどまっている。私は覚えているが、そこでは風もなく月が出ており、たくさんの町の明かりが瞬いていたのだ。最新の調査と捜索とにもかかわらず、私は未だに大勢ゆがいを見つけるに至っていない。しかし私はそれを極めて残念だと思ってはいない。夢見ることも叶わぬ深淵に消えた原稿に細かく書き込まれたエーリッヒ・ザンの音楽の謎をも。以上、エーリッヒ・ザンの音楽っていう題名の話でございました。で、もう全然あの漢字がわからん。もうなんかもうあーって感じで読んでた。もう漢字わかんないから。で、53、海外のホラーゲームでガチクトゥルフもののゲームもあるよ。名前もズバリコールオブクトゥルフ。もう結構前のゲームだけどねと。なんか前にもなんかレスであった気がする。で、54、クトゥルフの神様は人間が信仰する神様じゃなくて、人間ではない異形のものが信仰する神様だから人間の味方ではないんだよと。悪魔の神様みたいな、魔王系だ。で、55、映画のハムナプトラ2にイムホテップってハゲが出てくるが、エジプト近辺特有の名前だろうか。ホテップ、なんかそういうあれなのかね。で、56、カナタコナタ、カナタコナタコナタか、ダメだ。で、眺望戦望じゃないと、分かんなかった正直。自分も自分で読んでて違うのが分かっ、自分でもう分かってるんだけど、もう直せないから突っ走るっていう、もうなんかそこでもうあっおって、まあ自分も普通に読んでてあっおって止まった時はあったけど、なるべくそういうのなしにしてもう突っ走る。どっちかっていうとそっちの方がまだマシっていう感じでやってた。で、58、話がさっぱり頭に入ってこないけんと。俺も分からん、これ何だったのこれ。もう なんかとりあえずこの、なんかとにかくなんかまずい、こう なんかやばいやつに対してこう音楽をわーってやってて、でもなんか開いちゃったみたいなやつ。なんかちょっと全然本当に分かんなかった。もう読んでてもうただ自分はその目に入ってきた文章を口に出そうとする機械みたいにしかならなかった。ちょっと中身が全然入ってこなかった。本当分かんなかったこれ。 で59、クトゥルフってラブクラフトが原作書いてるけど、その世界観をパロった作家も大勢いる、ちょっとした人気のカテゴリーなんじゃないの。例えるなら原作は弾幕シューティングゲームなんだけど、同人誌や同人 CD 出まくってる東宝みたいな感じと。あ、その原作はあれだけど、スピンオフとか、あ、スピンオフはちょっとあれなのかな。とりあえずそれについて別の話書いてみましたとか、あっていうのを自由になんか広がってってるっていう感じの、ありますよね、そういうのねそういうことなんですかね。で60、したためる。したためるって読むのかこれ、ダメだ、分かんなったわ。で61、翻訳者が書いているように直訳だからなのか、それとも何かの効果を狙ったのか、妙に癖のある文章だなと。朗読で聞くよりも自分で読むのに向いた文章のような気がすると、なんだろう、わからん。とりあえずちょっと自分はこれはなんだろう、早すぎたって感じがする。自分にとってはこれはもうさっぱりわかんなかった。もうちょっとね、なんかね、初心者向けから行かないと、なんかいきなり行動出ちゃった感じで、しかもいろは坂に落ちた感じで、ね、もうすごい恐る恐るステアリング切ってる感じの、とりあえずぶつかんないようにしなきゃみたいな、でもぶつかってるんですけど漢字わかんなくてぶつかってるんでガンガン、でとりあえずなんか頑張って降り切ったけど、もうなんかもう覚えてませんみたいな感じの、で、62、言い回しが古い上に中に臭いと。中に臭いかどうかは分かんない。古いっていうのはこれもともと古いだって、これなんか古いんでしょ、いつだか知らんけど、いつ、いつだろう、いつだかはちょっとよくわかんないけども、でもなんか古いらしいんで、古いのはしょうがないんじゃないので、63、ラブクラフトは当時の編集さんにくどい文だって言われ、全然雑誌に載れなかったらしいねと。あ、そうなんだ。くどい文、まあ、ある意味それが個性だと、まあ、その人と独特なこの書き方っていう、それがまあ、受けて、好きな人は好きっていう、まあ癖っていうか、そのなんだろう、色が濃い方がね、好き嫌いはあるにせよ、その好きな人はこう気に入ってくれるっていうのだから、なんかまっとうなこのなんだろう、あんまりそのなんだろう、辛くもないししょっぱくもないやつよりかは、とことん辛いやつの方が辛党にはっていう感じなのかな。で、64、クトゥルフ、せやね、さらに言うと原作より同人の体系化しちゃってるのが有名になってる感じ。あ、じゃあもうラブクラフトさんのやつよりももうその他のやつの方がなんか有名になっちゃってるみたいな。でもまあ原作ですからね、原作をもう追い抜かすっていうか、なんかそっちよりもなんか、わーっていっちゃってるのがあんのかな、で、でもそれはそれで、まあ、ラブクラフトさん自身がどう思うのかよくわからんけども、まあそれはそれでいいんじゃねっていう、そんだけ好きでそんだけ書いてくれるっていうのは、わかんないけど。で、65、メンヘラの人が住んだアパートに喋れないバイオリン奏者がいて、この曲弾いたらやばいの来るみたいな曲を弾いちゃってるうちに亡くなったって話。なんか目飛び出ちゃったのっていう、でやばいの来ちゃって、なんか開いちゃって、なんかそう 風すごい入ってきたよみたいな。で大丈夫っつったらバイオリン奏者のこの方がなんかもう冷たくなってるし目飛び出ちゃってるしみたいな、うん、やつで66、クトゥルフで初めて読むならインスマスの影という作品が分かりやすいですよと。これ読んだっけ、なんか俺読んだ気するけど、あれ何にも読んだことないんだっけ、自分なんか読んだんじゃないの。これ読んでない、インスマスの影、インスマスの影って自分読んでないか、これは。で、67、ラブクラフトは1910年代の文章だから文体が古い。で68、62さんが言ってるのは翻訳文として古い言い回しを多用しているということだと思うと、日本語としてもっと現代風に訳せるんじゃねえのという。そこはあれなんじゃないの、まあそれができるのかもしんないけど、その趣を損なわないために、やってるよっていう、趣があれなんじゃないの、やっぱりそういう古い言い回しとかの方が趣はあるんじゃないの、その、まあ、役としてね、その当時のちゃんとそのラブクラフトさんのそのあれが伝わるってことなんじゃないの、うん、はい。で何これ、これは長い、これは長いし今日はやらない。ジータ69、気が向いたら陸よろしくです。魔像蘭育次郎、なんか古そう、なんか1936年、古い、実に古い、古いね。でまあ、長いよ。ああ今日はやらんけど、ああ今日はやらんな、これこれやったらこれそこそこかかるで。で70、仮面ライダーと最近のライダーシリーズくらいの関係かしらと。もっとじゃねえの、そんなレベルじゃないでしょ多分、自分仮面ライダーほとんど見たことないけど、オンドゥルと、オンドゥルはネタで知ってるだけで別に見たことないし、あと小学生とかの時にブラック RX あのあたりぐらいしか知らない。あとゲームで出てくるっていうので、ね、キャラっていうか名前は知ってるみたいな、名前とそのある程度はなんか知ってるみたいな。で71、こんばんは、今来ました、後で録音聞きますと、あざすで、72、ここで夏休みが終わり、明日から授業の俺におっさんから一言と、まあおっさんじゃねえんですけども、羨ましいね、明日10月だもんね、はぁ、とーんと休んだな、うん、羨ましいね、そこで何かその休みをうまく利用してこう過ごしていけたんですかね、もう半端じゃないぐらい長い休みですからね、何もしなければ もうとことん何もしないでぼーっと過ぎてくし、なんだろう、充実した、ものにしようと思えばかなりがっちりみっちり、できる、期間ですから、だからそのあたりがどうなのかっていう、ことですけども、はい、 ということでですね、この魔像ってやつはですね、これは長いんで、でこれはあれだね、あのパッと上から下にスルーっとこう流してみても、結構セリフが多いように見える。セリフ多いのは難しいのよね。しかもまた、あ、でもあれか、ルビー振ってあるから大丈夫か、こんだけルビー振ってありゃ、読めるかどうか分かんねえけど、はい、で73、親方様こんばんは、今来ましたと。まあ親方じゃないんですけども、はい、残念ながらもうこれで終わりということで、2つ読みましたので、陸物読みました。陸だったのか陸じゃなかったのか、最初のやつはちょっと忘れましたけど、2つ目のやつは陸だったので読みました、はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップしてもらいたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。今回は、かなりひどい漢字間違いとかちょっと詰まり気味、どうしてもちょっと読みにくいんでね、その現代風じゃないのもあって余計に、だからその辺ちょっと分かんなかったんで、ひどかったんですけども、それでもいいよという方がいたら録音落として聞いていていただけたらよかったな、よかったなというかいいな、ありがたいなと思います、はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした、あざした。それではおやすみなさい、ではバイバイ。